あ、こんにちは。
こんにちは。
ですね、今週も、UIT Insight、やっていきたいと思います。それではですね、まずはじめに、このポッドキャストの紹介をさせてもらえればと思います。このポッドキャストは、LINE UIT 室に所属する開発者たちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ表示の動向から開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関するようなアップデートまで、前週までの内容をキャッチアップしていくことを目的としております。今回はですね、ちょっと、いつもと趣向を変えてですね、UIT 所属の JS ラである、私、花谷と、北さんと、あと、Vue.js、日本ユーザーグループのですね、代表されている、カズポンさんとともに、Vue.js について話していきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、というところで、まずそうですね、今回北さんも、初登場となるので、自己紹介の方、お二人お願いしたいと思います。どうしましょう。じゃあ北さんの方からお願いします。はい、
北と言います。インターネットでは北系という名前で活動してます。LINE でフロントエンドエンジニアとマネージャーをやってます。お願いします。
お願いします。じゃあ、風間さんの方もお願いします。
はい、川口と言います。インターネット上ではカズポンっていうハンドルネームで活動してます。会社の方はマックスシステムっていう会社で CTO として、活動してます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。ということで、今回はこの3人でやっていきたいと思います。ということで、今回ですね、Vue.js 会っていうところで、進めていきたいと思うんですけど、今日はそうですね、Vue.js の、メンバーが揃っている、Vue.js 関連のメンバーが揃っているということで、まずそれぞれの、コミュニティとの関わりみたいなところを話していければと思います。初めに、自分が、じゃあ、ざっくりと話しさせてもらえればと思います。自分、私、ポテト 4D ですけども、コミュニティ的な関わりで言うとですね、Vue.js の、日本語ドキュメントと、Naxos.js の日本語ドキュメントのメンテナーやりながら、Naxos.js の方には、コントリビュートしたりとか、本書いたりみたいなところで活動してるっていう感じです。あと、Vue.fest 2018ではちょっとスタッフやってたりとかっていうところです。お願いします。
自分、北の場合はですね、大体4年前ぐらいですかね、ちょうど LINE に転職した頃です。で、当時僕はミニマムななんか AngularJS が欲しかったっていうのがきっかけですね。前職で結構 AngularJS をこうヘビーに使ってて、結構これは便利で好きなフレームワークだったんですけど、AngularJS ってこう意外と歴史がすごい長いプロダクトで、その歴史の長さを示すように結構フレームワークの機能とか API のオプションとか結構たくさんあって、その取捨選択が結構ペインだったんですね。だから自分が必要としているならばほんの一部というか。でそう思っている時に結構 Vue.js と出会って、当時の Vue.js はなんか AngularJS のいい部分だけを取り出したサブセットのような感じだったので、ああ、これは自分が求めていたものだとなって使い始めました。それ以降は仕事でずっと使っててですね、結構 Vue.js すごい好きなフレームワークなんで、当時まだ国内ではマイナーだったんですけども、なんかたくさんの人に使ってほしいなと思って、初期の Vue.js ミートアップ、参加者20人、30人ぐらいですかね。その頃のちょっと運営に手伝わせていただいたりとか、発表したりとか、という感じです。はい。
ありがとうございます。
はい、カズポン、私なんですけども、使い始めた時期としては、ちょうど本当に Vue.js が、最初に公開された2014年の2月ですね。にそこで知って、たまたま、自分のプロジェクトで、技術選定していくうちに、いろいろ、検証とか、その辺やっていくうちに、ああ、これいいな、と。レールズを、そうですね、相性がいいっていうか、導入しやすいっていうのがあったんで、それがきっかけで、そうですね、使い始めていったって感じですね。で、コミュニティとの関わりなんですけども、もともと、そうですね、自分は、はじめの方は、そうですね、最初その Vue.js 変わった時は、本当に初期だったんで、まずエコシステムっていうのはもう本当に全くなくて、その時にプロジェクトの要件として多言語化対応しないといけないっていうことで、ATN の対応を作って、自分がいわゆるオープンソースっていうか、エコシステムの、Vue.js の、として公開して、あとそうですね、その後の翻訳とか、やっていくうちに、そうですね、自然と、そうですね、入っていったっていうのが感じですかね。で、仕事での現状としては、そうですね、私今の会社ではそんなに、最新の Vue.js 使ってるわけではないんですけども、一応使ってるっていう感じですね。はい。
ありがとうございます。 ちなみに今、カズポンさんが今、おっしゃった最新のではないって感じで言うと、結構どれぐらいのビジネスに今使ってるみたいな。
そうですね。それ多分言うと驚くと思うんですけども、本当に 0.10 とかそのぐらいのやつがあってて、本当にその初期のバージョンのままで作られたもので今、動いてるっていう状況です。で、今、ちょうど今弊社のプロジェクトでちょっとモダン化しようってことで、そこ本当フルスクラッチで作られる形で今、マイグレーションされてるって感じですね。
今書き直してる方はもう最新で書いてるみたいな
状態ですか？そうですね。はい。
結構じゃあ戦いが今もある感じですかね。
ああ、でも基本的にもう0.10 で作ったものはもう本当にもう捨てるって感じでやってるんで、うん、まあ本当に最新の方はもうそれをもう忘れて、まあ臭いものに蓋をするってわけじゃないですけども、した状態で開発してるって感じです。
はいはいはい。
まあそのいわゆるまあ Vue.js の良いところっていうかまあ、使い捨てもできやすいというところなんで、はい。
まあなんかそれこそプログレッシブというか、
そうですね。
必要に応じて使っていけるみたいなのは確かにいますね。はい、今、北さんとかとどんな感じでやってますかね？
そうですね。長くメンテしてるやつも実はあって、とある案件だと自分最初にその Vue.js のプロジェクト導入したときはバージョン 0.12 だったんですね。で、この頃には大体もう Vue.js の今の何ていうかベースになる API はだいたいフィックスしてて、その後は、まあ、なんていうか Vue.js API の互換性とかちゃんと考えてくれてたりとか、あとそのバージョンアップのそのサポート、ドキュメントとかそういうマイグレーションのツールとかも手厚くて 2.5 ぐらいまでちゃんと上げることができてるなという感じですね。うん。
結構、じゃあメンテナンスもしやすいって感じですかね。
そうですね。
なんか自分は1回しかまだ Vue.1 から2に移行とかしたことなくて、
うん、
あの時はまあ確かにその時もブロードキャストとかが変わったっていうのがあったじゃないですか、
はいはいはい、
あの頃がちょっと普通に移行するのが作業としてめんどくさいなぐらいで、
ね、
まあそんなに大変とかはなかったなという気はしますね。
そうですね。ビュー公式としてもマイグレーションツールを用意してあったりとか、まあそれで利用するとまあそのいわゆるそのツール、まあ、CLI ツールがまあその列挙してくれるので、うんうん、まあそれに従ってやればなというふうに思ってるんで、まあ、そういった部分も、すごい、そうですね、移行しやすいというのもありますね。
確かに。そういえば、その、マイグレーションツールって、1から2の時ありましたけど、最近話題の3とかは出てきたりするんですかね、また。
一応、今、コアチームの中で、作る予定ではいます。はい。まだ、ただ、どんなものに作るかっていうのは、ちょっと話は出てなくて、どういったもので作られるかっていうのは、ちょっとまだ未定のところです。
じゃあ、まあ、作りたいっていうところがあるっていうことですね。
そうですね。
なるほど。じゃあ結構これ今、なんか結構今、それこそ Vue.js2 になってからって国内ってすごく使われてる現場増えたと思うんですけど、まあ結構じゃあどこもしっかりとこうなんでしょう、アップグレードしていけそうな感じがする感じですかね。
そうですね。Vue、一応その、まあ去年からそうですね、Vue.js でもそうなんですけど、まあ Vue3.0 の、まあアナウンスがあったと思うんですけど、まあ、まあ、その時に一応まあ計画としては、今、最新だと 2.6 XK のまあバージョンなんですけど、一応その 3.0 で入る機能を 2.XK の方に盛り込んでくるんで、まあ、そういった意味ではそうですね、シームレスに移行できるようにはしてます。なので、まあ、2.XK の最新をちゃんとバージョンアップデートしてると、シームレスに 3.0 に移行できるようにはね、考えて、はい、ポリシー、今作ってますね。
いいですね。それはめちゃめちゃ助かりますよね。
素晴らしいですね。
まあなかなか、なんでしょう、移行簡単とはいえ、一応システム全体テストしないとって話になって、システムテストするとなると、まあちょっと工数かかるから混んでねっていうのはあると思うんで、そういう中だとすごい、こう両輪で進めていくっていうのはすごい助かりますよね。Vue.js3、その Vue3 になるっていうところで、結構 TS が強くなるっていうのはあると思うんですけど、今現場で TS 使うこととかって、なんか、多分今、カズコンさんはメンテナンスしてるやつから移行しようとしてると思いますけど、はい、新しい方は TS でやるとかって今やったりしてますかね？
今のところ弊社の方では TS では書いてはいないですね。はい。ちょっとバックエンドが得意な人が今やってるんで、
はいはい、
ちょっとやっぱりどうしても TS の方まで避けない状況で、なので今、その JavaScript で開発してるって感じですね。ただまあ、その将来 TS を考えて、なるべく移行しやすいようには、開発をしてるみたいな。
なるほど。キサさんの方はどうですか？ TS 使うことありますか？プロジェクトで。
そうですね。まあ今の本業の仕事では使う機会ないんですけど、副業の方では、やっぱりちょっと型で守りたい。 少しでも守りたいって話があって、TS で書くこともたまにありましたね。
そうですよね。まあ、使いたいけれど、使えないみたいなのは結構ありますよね。現場的な話で言うと。モチベーションもあれど、みたいな、こうありますよね。自分も結構、TS で書く機会はたまにあれど、例えば、コンポーネントで分割して、アプリケーションから読むライブラリの方だけ TS で書くみたいな。
はいはいはい。
ことをやったりとかってあるんですね。ただ、その辺って、どうですかね、今後変わりそうですかね。TS が標準になるみたいな未来って見えますか、
ね、そうね。Vue3 の方では、まあ、Vue3 自体もフルスクラッチでタイプスクリプトで書き直してるんで、そこはもう、その Vue Core としては、もう、もう本当に、タイプスクリプトファーストじゃないですけど、それを意識して作ってるんで、そうですね。まあ、そこはマイクロソフトさんも一緒に入って今、一緒に開発してるんで、そこはなるべく、そうですね、今後としては、まあ、意識。まあ、ビューとしては、まあ、標準ってわけじゃない、していきたいっていう方針はあります。
はいはいはい。どうですか、ちなみに北さん、例えばプロジェクト、今、エンジニアかつマネージャーみたいな立場だと思うんですけど、はいはい、その中で、じゃあ、例えば TS 入れたいと思ったときに、入れられるかっていうのってどう思いますかね。うん
うん、まあ、その、メンバーのモチベーション次第の部分もやっぱあるとは思うんですけどもね。あとは、まあそうですね。そのサービスの性質もやっぱよると思うんですよね。はい、まあビジネスロジックがやっぱ多くて、そこの部分だけでもやっぱ型で守りたいとか。はい、あと僕ちょっと個人的にビューでそのタイプスクリプトを避けた理由としては、はい、結構そのタイプスクリプトで書くにあたってこう、なんて言えばいいんですかね。デコレーターとかのライブラリをいろいろこう入れないといけなかった。いけなかったりとか、そこがちょっとやっぱ公式のものじゃなくて、なんか有志の方が作ってくださってるものをこう複数組み合わせてやらなきゃいけないというのはちょっとこう、プロジェクトのメンテナンスを考えるとちょっと怖いなと思ってたんですけど、まあそこ多分産経とかで公式のものとかも出てくると思うんで、まあそこは一つなんていうかタイプスクリプトで書くなんていうかいい判断材料の一つなのかなっていうふうには思ってます。
はい、はい。確かにそうですよね。Vue3 からクラスコンポーネントがコアに入る形でしたっけ？
確か。コアというよりは、はい、クラスコンポーネントで、まあそうですね、まあ結構出してから、はい、まあ、運用されてきたんで、まあその中で受かった部分とか、その辺が取り込まれて、なるって感じですかね。
なるほど。
なので、まあ将来、まあ3出るときには、まあ、まあデプリケートっていうか、まあそんな感じになっていくと思うんで。
はい、はい。はい、
そうですね。はい。
いや、結構今までのそのクラスコンポーネントか、あとプロパティデコレーターがあったと思うんですけど、まあ、あの辺のエッセンスが取り込まれているみたいな感じですかね。
まあ、結構 RFC 路で議論とか結構活発にされてる印象があるんですけど。
そうですね。今ちょうど RFC でクラス API っていうので出してて、そこですごい議論されてますね。いろんな、その UJS ユーザーの方から、そうですね、フィードバックもらう形で。
RFC は最近 GitHub ベースで公開されたんでしたっけ？
そうですね。GitHub ベースですね。Vue.js すら、RFCS か。っていうレポジトリで、今、誰でも、そうですね。議論できるようになってるんで、なってますね。はい、
確かに。今見てると、もう、プロリク、今、Now で開いてるので11個あるので、結構議論は進んでるみたいですね。
そうですね。
結構じゃあ RFC って今まではどんな感じのフローでやってたんでしたっけ？
では、どちらかというと、まあ、コアチーム、まあ、一応チーム体制になってからは、まあ、一応まあ、作者のエヴァン氏が、まあ、こうしたいんだけどっていうのを、まあ、そのチーム内で出してたんですけども、一応、まあ、我々コアチームが、まあ、フィードバックをもらう形でやってたんですけど、最初に決めるのはほとんどエヴァン氏でした。まあ、ただ、あと、まあ、一応、あと、まあ、そうですね、GitHub のビューの一周に上げて、まあそうですね、ビューザーから、まあ、意見をもらうという形はやってます。
はいはいはい。
特にオフィシャルなプラグイン系のツールは、まあそうですね、今まで特に、そういったディスカッションを求める場もなく、いきなり作者エヴァン氏はなんか、ベータ版引き合い作ってあげてたっていう。それくらい見たら全然いいことだと思います、本当に。はい、
結構個人とコミュニティの強さが Vue.js の何でしょう魅力ではあったと思うんですけど、まあ、結構だからこそそういったこともあるにはあったみたいな感じ
ですね。そうですね。
結構本当に Vue.js はコミュニティが強いフレームワークな気がしますよね。
そうですね。まあ、去年からそうですけども、まあ、世界各地でカンファレンスが行われるようになってきて、コミュニティがそうですね、世界各地でミートアップ、まあ、開催されてとかまして、まあ、いっぱい、そうですね、たくさん開催されるようになってきてるんで、まあ、そうですね。一昨年は、公式カンファレンスが、そうですね、一回しかなかったんで、EU しかなかったんで、はい。それに比べたら、もう、去年、そうですね、まあ、10行くか行かないかぐらいに開催されて、まあ、そういう規模でもうどんどん伸びてるんで。
結構ぐっと増えた感じですね。
ぐっと増えた感じ。去年ですごい増えましたね。はい。まあ、日本でもビューフェスジャパン開催して、したんで、はい。そういう意味ではもう、コミュニティがすごい、伸びてるっていうか、そうですね。そういう感じだと思います。
確かに。今年もビューフェスもやる感じですかね。
そうですね。ビューフェス今年もそうですね。去年、やらせ、2018ですけども、やらせていただいて、463かな、の規模で、まあ、おかげさまで、皆様に来ていただいて、まあ、それでもそうですね、チケットがそうですね、皆さんに行き渡らなくて参加されたい方、されたいって方が多かったんで、一応今年もやることを決意して、そうですね、今まさに準備中、秋に、同じく秋開催に向けて準備中です。で、今年はちょっと去年と違うのは、ちょっと鮮明規模で、規模でやろうとしてるんで、今年は皆さん、そうですね、来れると思うんで、ぜひ来ていただきたいと思ってます。
昨年はちょっと100枚あったランチチケットが1時間かなんかで完売してましたもん。
160がそうですね。
1時間ぐらいで完売する。
あっという間に売り切れましたよね。
で、合計、そうです。まあ、ランチなしでも360だったんですけど、それがもう本当に、含めて、全部含めて、1時間にしまったという、ちょっと分だと驚いたんですけど、はい。
まあ、それが3倍ぐらいになるってことですもんね。
そうですね。はい、
結構、まあ、より多くの人に行き渡る感じですね。
そうですね。
まあ、すごい、Vue.js は、国内はすごい人気ですよね。
国内そうですね。国内もそう、はい。
海外の Vue.js 情報はあまり詳しくないんですけど、はい、やっぱり結構 Vue.js 内でも日本コミュニティって結構、なんですかね、結構活気がある方になるんですかね。
まあ、それはそうですね。日本、はい。特にやっぱり海外の方からよく言われるんですけど、ドキュメントの翻訳がすごいってよく言われてて、公式の、ボットは何なんだってよく言われて。それボットによって、そうですね、やり方を知りたいっていう結構問い合わせがあったりして、
はいはいはい。あれはリフォートさんっていうメンテナンスの方、ね、メンテナーの方が、なんか気がついたら書いてたみたいな。
そうですね、多分だけ、そうですね、拾ってきてくれて、うまくチケット貸してくれてるんで、すごい自分たちも、メンテナンスする人で助かったけど、あれ追っかけていればいいだけなんで、はい。
自動で動くものは自動でプルリクが出てくれますし、イシューそうでないもの、マージできないものはイシューで立ててくれるんで、
ね、はい、
結構あれですよね、これのおかげで、なんでしょう、日本人の人が翻訳に手を挙げやすくなったみたいなのもあると思いますよね。
うん、そうですね、それはありがとうございます。
出てきたんでやってくださいみたいな時に、やりますって言いやすい環境が結構できて上がってる感じはしますよね。自分もちょっとこれの件で、リアクトの人たちが、うちらでもボット動かしてみたいんだけどみたいな話とかもあったりして、今、そのリフォートさんの作ったボットのフォークがリアクトの方でも動いてるみたいな感じで。でもリアクトチームはリアクトチームで改造して自分たちにいい感じにしてましたけど、もうなんかそんな感じで結構、まあそういった形でも Vue.js っていうのが、他のフレームワークの開発チームの人にも認知してもらいやすいみたいなのができてるのはすごいいいよなっていうか、コミュニティらしいなっていうのが。やっぱあるかなと思いましたね。
ちょっと余談なんですけど、あれ面白いことに、実はエヴァン氏も興味を持って、
はい、
最近、なんかまあ、その Vue.js、日本語の公式サイト、まあ、一周見てれば分かるんですけども、なんかたまになんかパトロール、クラウドファンディングのなんかスポンサーアップデートされたって決まってくるじゃないですか。
はいはい、
あれ実は同じくボットをフォークして解説作ってて。
あ、そうだったんですね。
はい、結構やっぱボットを他の人に、いろんな人に影響、
社
会人に働いてて、そうなんですよ。面白い。そういうところで活躍してるっていうか。
いや、なんかすごいですね、結構。本当に、なんでしょう。Vue.js ってそもそもエヴァンさんの個人から生まれて、なんか他ってそれこそ、リアクトはもちろん Facebook が持ってますし、Angular は Google が持ってますけど、結構今もコミュニティベースで続いてるってところがあると思いますけど、結構それがよく出てる感じにはなってますよね、どこを見ても。いや結構じゃあ、 あれなんですね。そうやって日本の活動が本家にフィードバックされてみたいなこともある感じなんですね。
そうですね。
ですね。まあ、結構、どんどん人も増えていってますし。
確かに。Vue.js 日本公式のスラックの方も、そうですね、今2500超えて、また、そうですね、今も毎日毎日、なんか新しい方が入ってきてくれてる。あと、最近そうですね、今年に入ってから、地域コミュニティの方も、そうですね、活発に、ミートアップ、開催するようになってきて、本当に見ててすごいなと思って。
いや結構じゃあもう Vue.js コミュニティは まだまだ伸びるような状況ですかね。
そうですね。
まあ、というところで、まあ、結構 Vue.js、まあ、今伸びていって、まあ、何でしょう。結構自分の中では去年ぐらいが最盛期に近くなっていくんじゃないかなと思ったら、まあ、まさかのまだまだどんどん伸びていってるみたいな状態で、まあ、どこまで伸びるのかは、まだまだわかんないっていうところかなと思うんですけど、まあ、その一方で、まあ、Vue.js やりながらも、まあ、皆さん他の技術も追いつつみたいなところがあると思いますし、まあ、せっかくな、まあ、これからフロントエンド長くやっていくってなると、まあ、他の領域もウォッチしておくみたいなとこあるかなと思うんですけど、まあ、北さん、カズポンさん、今気になってる、なんか他の技術か、今やってみてる技術ね、まあ、それこそ Vue.js と親和性のあるものでも、まあ、全く関係のない領域でもいいんですけど、なんかあったりしますかね、この辺最近ウォッチしてますみたいな。
そうですね、僕最近、個人的に見てるのは、エッジコンピューティングの話で、あの CDL の上で、なんか、小さいプログラムが動かすことができるっていうのが最近ちょっと気になってるんですよね。もともと、ファストリーとかが、まあ、こう、なんて言えばいいんですかね、設定ファイルを書いて、こう、キャッシュのロジックとかを柔軟に組める感じだったと思うんですけど、そんなにプログラマブルな感じではなくて、結構各社大変そうな感じになってると。で、何でしたっけ？クラウドフレアでしたっけ？が、あの、サービスワーカーの API をベースにそういった設定をこう、JS で書けるようにしたりとか、あとは、ファストリーも最近なんか、何でしたっけ？ラストとかでそういうものを書けるようにするみたいな話も出たりとか、ちょっとこれは今後、うん、押さえておくべき技術なのかなと思いながら、うん、見てますね。
なんか、エッジコンピューティングの文脈だと、あとなんか、フライ IO みたいなのも最近出た
りとか。あ、ありますね。うん、
なんかちょっとずつ話題になりつつあるけど、まだまあ、フライや IO にしても、まあ、あんまりプロダクションに投入してる人はいなさそうですけど。
そうですね。
あ、でも結構あれですよね。今ってフロントエンドエンジニアが、まあなんでしょう、それこそ、多分 AWS ラムダとか、あの、Firebase とかのクラウドファンクションのおかげだと思うんですけど、結構フロントエンドエンジニアがノードも書いてワンストップでやるみたいな仕事って増えてきたと思って、はいはい、なんかその文脈なのかなという気もちょっとしますよね。
そうですね。まあそういうニーズがちょっと高まってきてるっていうのは、ね、間違いなくあると思いますね。
うん。まあどうしても、なんでしょう、その、バースというか、Firebase みたいなものを使っても追い切れない、なんでしょう、ニーズみたいなのがあるので、そういうところで結構使われていくのかな、みたいな。
そうですね。まあ、どの領域までカバーしていくのかちょっとわかんないですけどね、その本当にキャッシュのロジックをこう、ダイナミックにやりたいのか、それとも本当にサーバーサイドレンダリングまでそこでやらせちゃうのかとかも、ちょっとなかなか見えないところではあるんですけど。
ちょっとでもどちらにせよ、ちょっとウォッチしておきたい技術では、確かに。
そうですね。
フロントエンドの延長でもあり、まあ、ちょっと変わった未来でもあるみたいな。
そうですね。
カズポンさんの方は、
そうですね。今ちょっと北さんから出て、ちょうどあの私もそのエッジコンピューティングの興味が、まあ、興味まあ一つあるっていうのとありますね。まさにそのクラウドフレアの、まあ、さっきあったそのラストで動くって多分ワスムだと思うんですけども、まさにそこに興味あるっていうのは一つありますね。はい。
ワスムっていうと今どんな感じで書けるような状態なんですかね。
今はワスムはそうですね、ラストと、ラストがワスム吐くっていうのと、あと Go か。Go があとワスムを吐く。あとはまあアセンブリスクリプトっていう、まあ、いわゆるタイプスクリプトサブセットっていうか、ライクな言語で、書ける。まあ、あとはまあ、まあ、すごい人だと手で書いてる人もいたり、図式を書いてる人がいたりとか、まあ、そんな感じだと思うんで、今のところ私が知ってるのはそれぐらいなのかなっていう感じですかね。まあ、その中でも私はちょっとウェブアセンブリースクリプトの方はちょっとウォッチしてて、個人的に。やっぱりアセンブリースクリプトは他のラストとか Go とか、まあ、違って何がいいかっていうのは、まあ、いわゆるまあ、 タイプ、さっきも言ったと思うんですけども、タイプスイフトライクなんで、いわゆるまあ我々フロントエンジニアって馴染みのある、そういう JavaScript ライクな言語で、そのワサブのアプリケーションを書けるっていうのはすごい魅力的に感じて、やっぱりそのラストとかだと低レイヤーのちょっと知識が必要になってくるんで、なる、やっぱりフロントエンジニアとしてはやっぱりそういうところにあまり、まああまり脳を働かせないっていうか、まああまり、そうですね、苦労しないようにしてできるのがすごいいいなと思っているので、自分としてはちょっとあれが、そうですね、アセンブリスクリプトもうちょっとそれ頑張ってほしいなって思いますね。
結構自分はラストとか書かないといけない印象があって、まあ、勉強したくないというか、あんま、まあ、なんでしょう。ワスムも便利なところがありつつも、多分、全部ワスムで書く場、でも、わけでもないよなと思いつつ、みたいな。
そうですね。ラスト、まあ、そうですね。パフォーマンスが要求されるところとか、早くしたりとか、そういった部分で書くのが、まあ、主流っていうか、そうだと思う。今、LINE さんでも確かなんかありましたよね。なんか、画像をなんか、
やってましたね。やってる人がいますね。
っていうか、まあそういうところは、まあ、いわゆる、まあ、ユースケースに今のところマッチしてるっていうか、まあそういう、そうだと思うんで、はい。
まあ、フルワスムでなんか書けたら夢があるかもしれないですけど、まあまあ、まだって感じですよね。
そうですね。でも、まあ結構ワスムって、その、ポータブルな、まあ、プラットフォームっていうか、まあそういう技術なんで、まあ、最近なんか、ワス、なんか、その、それに注目した新しいさ、まあ、技術っていうかが出てきて、出てきて、マスマってやつかな、うん、あって、なんかあの、デモでエンジン X をワスムでなんかコンパイルして、なんか動かしてたっていうのがあって、そういうものが出てきたりする、してるんで、今後そうですね、ちょっとワスムだけの技術だけでも、なんかそういう未来感が出てきて、なんか面白い技術が出てくるんで、私はそういう意味でもなんかそうですね、フロントエンドの領域だけじゃなくて、まあ、こういう、この業界っていうかなんかゲームチェンジ、起こすってわけじゃないですけど、なんかその可能性を秘めてる。あるんで、ちょっと個人的に面白いっていうのを、私は着目してる。
結構、今、ワスムフロントエンドだけじゃなくて、その、今まで結構なんでしょう、その、シングルバイナリー文脈って、最近は Go とかが主流だったと思うんですけど、そんな感じで使われる可能性も結構出てきてるって感じですかね。
そうですね。はい。私はちょっとそういうのも意識してて、そうですね、ちょっとあの、私別のやつで、IHH のライブラリでちょっと問題解決したいなと思ってる。結局その、IHH ライブラリとかって結構各言語ごとになんかいろんなライブラリがあって、結局やってるのも同じものなのに、同じことない実装があって、やらなくちゃいけなくて、まあそのライブラリ使って、その多言語を対応しなくてっていう問題があって、結構やってて、すごい大変だったんで、なんかその辺を、そうですね。まあ、たまたま自分、まあ、もともとそこに興味はなかったんですけど、UI 中心にやってったら、なんか結構まどろっこしいなって、結構大変だなって思ってて、まあそういう意味でなんか、いろんな技術を、なんだ、知っていくうちに忘れるっていうのを知って、あ、これ面白いなって思うので、なんか、ひょっとしたらこれ、自分が問題かけ実際領域となんかマッチしてんじゃないかっていうのもあって、まあそういうのもあって、ちょっとそうですね。そういう文脈でも、まあ、そうですね。ウォッチしてるって感じですかね。
結構、思ったより夢がある技術なんで。
そうですね。
結構、まあなんでしょう。まだ、ワスムとかが出た頃って、言うてそれこそなんでしょう。なんか Firefox が対応した頃あるじゃないですか。あの時って、まあ、とはいえ 3D ゲームの裏だけだよね、みたいな話って結構あったと思うんですけど、はいね、結構、夢があるように広がりつつありますね。そんな感じですかね、今日は。なんかありますか、カズポンさん言っておきたいこととか、ビジネス周りで。
そうですね、やっぱり、まあちょっとまあ宣伝が足らないですけど、今年もビューフェスジャパン2019あるんで、今年は1000人で、予定してるんで、今着々と、そうですね、ランディングページ公開向けて準備中なので、ぜひ、今年も、去年も参加された方もそうですけど、ぜひ参加していただきたいと思っています。
はい、まあ結構去年もいいイベントだったと思うんで、まあぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います。
今年はちょっと私の方で、海外ゲストスピーカー今年も呼ぶんですけども、ちょっと私ちょっと、なんかサプライズ的なのを用意したいなと思ってて、ちょっとそれは準備してます。ちょっとはい、まあ、来れればいいんですけども、はい、そうですね。
じゃなんかちょっと。
ネゴしてます。
期待が持てる。というところで、まあじゃあ、何にしろ、まあ、ティザーができてっていうところの待ちってとこですね。ご期待の。まあ、今年もビューサーはどんどん伸びると思うんで、去年ももちろん GitHub のスターは 獲得第1位みたいな形で、華々しい実績っていうところなんで、まあ今年も、まあまだまだ人気は続くと思うんで、まあ、ウォッチしていければいいかなと思いますね。本日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
というところで、本日の UIT インサイドは、北さんと和子さんとともに、3人でですね、BJS の話についてさせていただきました。まあ結構、まあ BJS の月並みの話っていうよりは、コミュニティの話だったり、個人的にウォッチしてる話だったりというところで、まあちょっと、普段とは違う形で話せたんじゃないかなと思ってます。で、最後にですけども、LINE UIT 室はではですね、こんな感じで、まあ、フロントエンドのトピックについて、ポッドキャスト以外でもですね、GitHub イシューとか、まあ、社内勉強会、あたりで、日々意見交換をしていたりします。で、結構 GitHub イシューにはですね、まあ、1週間に、トピックが、まあ、5つぐらい上がったりするときもあったりっていうところで、まあ、結構いろんな最新の技術が、について議論ができる場になってるんですけど、まあ、例えばですね、ちょっと今日、収録月曜なんですけど、先週の、金曜日なんかはですね、Chrome の73で PWA が、使えるようになりましたよっていうアップデートとか、まあ、Node.js ファンデーションと JS ファンデーションがですね、統合しますよっていう、まあ、結構コミュニティ的な話とか、まあ、結構そんなところで、まあ、いろんな話題が、現れて、まあ、それこそじゃあ PWA でどうなる、どういうことができるようになるんだっけみたいな話とかが、まあ、できたりっていう場になってますと。で、まあ、ちょっと、今回みたいに挙げられてる話題っていうのはですね、このイベントの、このポッドキャストのページのですね、下にあるショーノートの方に、リンク貼っておきますので、まあ、ちょっと気になった方は、ぜひぜひリンク踏んで、見ていただければと思います。というところで、まあ、今週の、UIT インサイド、は、以上とさせていただきたいと思います。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。